はい、始まりました生島ポッドキャスト第601回ということで MC の石本です。そしてもう一方はと言いたいところなんですけども、実はですね、今日この後ゲストトークがあるんですけども、ゲストトークがもうですね、尺が長すぎて、オープニングにはほとんど時間がありませんので、今日はもう福山先生にはちょっとお休みを取っていただきまして、私一人でのオープニングということでさせていただいております。ということで、この後のゲストの紹介なんですけども、もう、これをですね、ポッドキャストで聞いてる方は、もしかしたらご存じないかもしれないですけども、このポッドキャスト、いき FM でも放送されております。いきのコミュニティ FM、いき FM の、そちらでですね、もう、何でもやと言いますか、喋りも、そして技術も、そしていろんな細々したこともというところでですね、いき FM の屋台骨と言いますか、もう、いき FM そのものというような、そんな感じの、ボブ斉藤さんをお招きしております。そして、来週、再来週に関しては、ボブさんのですね、ちょっと人生を語っていただくんですけども、今週はボブさんがとハマっている、実を言うと私もハマってるあるものについて話をさせていただいております。というところでゲストトークの方どうぞ。はい、それではですね、今週はゲストをお招きしてハマりトークというところでお送りしようと思うんですけども、うん、ハマりトークゲストに来ていただいているのは600回記念ゲストということで、はい、この方にお越しいただいています。自己紹介お願いします。
はい、イキ FM のボブ斉藤です。よろしくお願いします。
はい、や
B さんという視点でイニシャルがもうかなり限られるという、はい、ところだったんですけど、イキ FM をですね、お聞きの方はもう正直僕たち以上にボブさんのことを皆さん知ってると思いますので、もうあえてここでご紹介しませんけども、ポッドキャストだけ聞いてるっていう方ですね、もしかしたらっていう方もいらっしゃいますけども、
そうですね、
来週以降ですね、はい、来週以降ちょっとボブさんをですね、もっともっと深掘りしていこうと思いますので、ボブさんについて詳しく知りたい人は来週も聞いてくださいと、うん、はい、
なるほど
ということで、はい、今日はちょっとの自己紹介だけで、はい、もうこのまま進めさせていただこうと思いますというところで、今週ハマりトークというところなんですけども、ちょっとボブさんにですね、うん、ハマってるトークのちょっとプレゼンをしていただけたらと思うんですけども、半分ですね、ボブさんにっていうよりかは僕がボブさんに振ったような感じになるんですけども、はい、この話をちょっとして、ね、はい、していただきたいなということで、ボブさん今日は何について語っていただけますでしょうか。
はい、やっぱりモータースポーツの最高峰、はい、F1 について、
はい、やっぱりそうか、
柳田の元 F1 じゃないですよ、はい、F1 ってありましたね、
新車の F1 ですね、
そうそうそう、
あったな、
まあそこ好きでしたよ、はい、なんかね、
はい、いやいや、はい、本当ね、
うん、僕息で1回だけスーツ買ったことありますけど F1 でした、その時。
僕はネクタイとシャツ買いました
F1、
なるほど、
私もスーツとかも作りましたけどね、
はい、
ほぼほぼね、あそこでみんな作ってましたけどね、
は
い、ちなみに今日語っていただく F1 はそっちじゃないですね。
そうです、はい、
そちらだとなかなか、はい、3分も難しいからとか、
はい、モータースポーツ、ね、
いうところですね、はいはい、モータースポーツの方なんですけども、はい、実際ボウさん、F1 を見出した頃はいつ頃ぐらいからですか。
もうですね、はい、1987年の中島悟が、はい、F1 でねデビューして、はい、そこからです、
ね、はい、だからフジテレビの放送が始まった年からですよね。
そうです、そうです、
河合ちゃん、
河合ちゃんの河合、ねはい、ちゃんの河合ちゃんとか今は亡き今宮さんとかですね。
そうです
よ、はい、今宮さんも今は亡きなんですね、
はい、今は亡きですね、そうですね、はい、
そうなんだ、うん、
だからね、はい、自分が18歳ぐらいかな、18歳ぐらいですよ、ちょうどね、はい、87年ね。でその前まで はね、はい、日本のレース F2 ですね、はい、F1 の下のカテゴリーの F2 で、はい、星野和義
さん
で、そして中島悟で、この2人のねバトルをね、なんかね、小学生ながら家に帰ってきて、あれ土曜日のね、はい、土曜日にレースあってたんですよ、
はい、
富士スピードウェイとかで、それで学校から帰ってきて、それでテレビつけてずっとね富士スピードウェイで見てて、はい、でその中島悟がついに F1 へっていうことで、
はいはい、うん、
でその頃は F1 といえばほらニキ・ラウダとかジル・ビル・ノーブとか、
はいはいはいはい、
でそれであの
ジャックのお父さん
し、そうそうそうそう、でそれで、はい、マシンで言うと、まあ、フェラーリさることながらあのロータスの、
はい、ロータス、うん、はい、
だからロータスとかいろんなあの F1 が好きになったのは、はい、タミヤのラジコン、
ああなるほどなるほど、
タミヤのラジコンでねこう出だしてから F1 っていうのを知って、でついに見たいと思って、はい、87年、
はい、
いよいよ、
はい、
はい、そっからドハマりです、ずっと。
なるほどなるほど、
はい、
その F1 の魅力をもう語り始めていただいてるんですけど、まあその F1 をですね、まあ正直このイキ FM のポッドキャストでもあのお聞きいただいてる方の、まあ残念ながら多くの方は F1 見たことないとかいう方も結構いらっしゃるんじゃないかなと思うんですけども、
若い人はそうかもね。
そうですね、だから昔はフジテレビでもうそれこ そ, そ, う、そうあのセナが笑っていいともに出てきたりとかですね、 そんな感じで、
ね、
はい、ジャンプの表紙がマクラーレンとかですね、 そんな時代も、
はい、ですよ、
ありましたけども、
はい、あの長岡修正さんもセナを書かれたことがある、
はい
はい、
あ、
そうなん
か、それ聞いたことあります、聞いたことあります、はいはい、
セナのねマクラーレンをね、
はい、
でセナが乗ってるというね、その絵を長岡修正さんは作品でありますよ。
その絵はどこにあるんでしょうね。
ねえ、どこにあるんだろう。博物館かな。
そうですね。
ねえ、
はい、ちょっとご存知の方はあの76がアットマークの方にお寄せ
いただきます。僕持ってるよとかいう人が出てきたりと
かするね。すごいですね。そしたら。
そのじゃ あ, あのボブ少年じゃないですか、18歳なんです、はい、ボブ青年は、はい、その87年 F1 を初めて見た時ですね、うん、そのそれまで F2 とか見られてたって話でしたけども、初めて見た時の印象なんて感想なんてのはいかがでしたか、
うん、なんかラジコンが走ってる感じでしたねあの、まあ、ね、
はい、
当時はほらあの、
はい、
あとね福岡の松屋レディス、
はい、
ショッパーズの一番最上階のところのホールに、
はい、
あの、はい、ラジコンみたいな、ほらあれ何ですかね、レールの上を走るやつ、
わかります、なんかあの手でこう握って、
そうそうそうそう、
あの、
うん、手で ね
電気を通して走るやつですね、
そうそうそうそう、それがすごい流行ってて、もうあの東区だったんですけど、はい、わざわざ天神まで何しに行くんだっつったら、松屋レディースにその車を走らせる、はいはいはい、やっぱそういう環境、はい、プラモデルとかラジコンとかやっぱあったんで、で現実にその車がね、はい、そうやってこうレーシングカーが走るっていうですね、やっぱそれに感動して、
はい、
ね、当時はやっぱり車でしたよね、スポーツとかよりもサーキットの狼とかもそうですけど、
はい、はいはいはいはい、
でまたまた懐かしい、
そうそうそうそう、
実際そのまあボブさんの頃もそうですし、僕はあの終わり組ですけど、あのバブルですね、うん、でその頃やっぱ大学生でも大概車持っている方多かったですもんね、
そう
ね、はい、今もう福岡地下鉄とかも発達してるから、もう車持ってないって人が結構いらっしゃいますもんね、
うんうん、
はい、
ですよですよ、
あんまりみんな興味なさそうです
ああ、今ですねちょっと、はい、ズームのチャットであのボブさんから、はい、長岡修正さんの例のこれだからアース・アンド・ウィンドのあの、
はい、
例の絵ですね、
あ
の絵にもちょっと通ずる、なんかあの後ろにバックにあのこれ太陽ですね、
あるでしょ、あるでしょ、
はい、
なんかさ本当になんか見た瞬間に、はい、長岡修正の絵だな
って、そうですね、
分かるでしょ、
はい、
ね、
はい、
まさにそうですね、
でセナの後ろはあのカーナンバー27のフェラーリってことはプロストですね、
そうそうそうそうです
ね、
懐
かしい、
ね、
マンセ
ルだったんですね、
プロスト生きてるの
かな、ね、はい、まずでもヘルメット的にプロストでしょうね、
そうね、あでもプロストはチャンピオンで入ったから一番ですよ、
はい、はい、あ
そうかそうか、だからマンセルですよ、
そうだ、あマンセルかな、
マンセルです。
そうかもしれない。あ、でも確かにそうか。ね、はいはいはい、ね。マンセルかもしれないですね。
よしかった。
ハワイちゃん
よしかった。
はい。
もうこういう、こういうネタですよね。はい、F1 をどれだけ知ってるかで、
はい、
もうなんかお互いになんかスキルをマウント取り合って、
は
い、
確かに確かに。
F1 トークするっていう、
ね。はい、でも後ろに、ね、はい、27って書いてある、ね。
そうなんですよ。
そう、27、ね。だからボブさんの言う通り、うん、確かにプロストが言った1年目は、あの、マクラーレン の, あの鈴鹿同士打ちの時ですね、
そうそうそうそう、
あの次の年に行ってるから、あれ試験員の同士打ちですね、あれのあと行ってるから、ね、チャンピオンの1番で行ってるはずですもんね、
そうそうそう、だから
でマンセルが2番でしたもんね、 その時が
でアレジでまた27に戻るんですよ、 アレンジ、
なるほど、
はい、なるほど、
これだとしたらアレンジの可能性もありませんか、
はい、いやこの頃はセナがこの頃はアレンジはティレルなんですよ、はい、まだティレルかデビューしてないんです、
そうか、
いやティレルもですよ、
ティレル6人タイレルね、タイレル6人ね、
6人、
いやいや、
セナが1番なんですよカーナンバーが、
そうそうそう、
あセナが1番ってことは
チャンピオンになってるってことは、
そうそう、だから
ベルガーが
可能性として
2番でしょ、ベルガー2番、
ベルガーの、あベルガーもマクラーレンか、そうか、
そうそうそうそう、
ってことは
やっぱりマンセ
ル、懐かしい声がいっぱい、
いやだからやっぱり あれかもしれないです、だからプロストがフェラーリ2年目かもしれないです、うん、この後ろの車、
なるほどなるほど、はい、そうね、
はい、
確かにチャンピオンね、あの鈴鹿でね、はい、決めましたからね、
あのだからセナが1番ってことは、あのいきなり接触のあの鈴鹿の1コーナーの次の年ですよこれ多分、ってことは、はい、やっぱセナプロの可能性があってマウント取り玉旅に返しました
、いやアルボレートかもしれませんよアルボレートかもしれません
だとしたらセラ27番じゃない
ですか、この修正さんの、はい、修正の絵は1991のワールドチャンピオン記念だって書いてある、
ってことはやっぱりそうですね、あのいきなり接触の次の年ですね、
あそしたら、
ね、
そっかそっか、
はい、
メルカリに、うん、メルカリに出てるよ、
えメルカリ出てますか、
あの多分版画だからでしょうね、
なるほどなるほど、
版画なんじゃないですか、
じゃあ買えるでしょ、
お高いんでしょ、
全然買えるでしょう、
はい、
余裕で、
でもね、
メルカリでやるってことは、はい、
7万、あなるほどね、やっぱするな、
メルカリで7万はなかなかの値段ですね、
でほらやっぱ F1 ファンはやっぱり40代、はい、50代60代じゃないですか、
はい、
あ結構ある程度お金を自由に使える人たちがやっぱり今でも往年のファンですもんね、
はい、
ね、だから鈴鹿にも絶対来るとか、
はい、
ね、鈴鹿でしょ、
そうですね。でですね、ここでですね、はい、あのちょっとあのもう10分ぐらい経過してるみたいです。多分あの
もうだってやばいな、やばい。何も話してないじゃないですか。
そうそう。F1 に興味がない方はですね、もうこの時点でだいぶ脱落してる方が
多
い
ですので、これリハーサルですか。はい。
なのでですね、ちょっとあの皆さんに興味を持ってもらうところとしてですね、はい、日本人ドライバーのちょっと話をしようかなと思うんですけども。
いいですね。いいですね。
はい、今現在はあの角田裕毅選手ですね、はい、まあ、これ何がすごいってやっぱりあの今 F1 ドライバー世界に20人しかいないと、うん、ですね、ここ数年もずっと20人で据え置きなんですけども、はい、その中で今もう4年目でしたかね、角田君ですね、うん、
ですね、
はい、その20分の1しか、あ20しかないシートを4年間守り続けてて、来年ももう、うん、あの契約が決まってるという5年目に入るというところで、そうそうそうそう、すごいドライバーなんですけども、
ね、
あの先ほど 中島悟さんの話とかもありましたけど、うん、ボブさん、あの日本人ドライバーでなんかこれまでボブさんの好きだったとか印象に残ってるドライバーって言ったら誰がいますか。
ね、あのまあポイントやっぱり中島悟なんですけど、
あ
の、はい、そうですね、印象深かったのはあの、
はい、
カムイ、小林カムイが
小林カムイですね、
はいはいはい、鈴鹿で3位になったじゃないですか、
はい、うん、
あの時に表彰式の頃、
はい、
ま、前後かな、あの、
はい、
フェンスに登ってわーってやった
じゃない
ですか、
はい、
ああいうシーンはちょっと印象的でしたね、
はい、
はい、
やっぱりあのもう今ですね、あのボブさんが何気にあの表彰台に登ったでしょって言うけど、今まで歴代で表彰台に登った日本人ドライバーって3人だけですかね、アグリとカムイと、うんうんうん、佐藤拓磨も上がりましたよね、
あ拓磨もですね、
BR の時上がりましたよね、そうそうそうそう、この3人だからもう長い長い、日本人が87年、あのボブ少年が18歳だった頃からですね、はい、今ね、あの年齢はあえて言いませんけども、そこからまだ3人しか表彰台に上ってないというですね、
それこそあの90年 あのセナプロ あの第一コーナーの
クラッシュ
から、
はいね、う
ん、
はい、
アグリがラルースでちょこちょこちょこちょこ上がりだして、
はい、6
位か7位ぐらいからちょこちょこ上がったんですよね、
う
ん、で、はい、でそれでまあ表彰台に なったんですけどね、あの時にね、はい、中島悟6位だったんですけど、
あ、はいはい、
かえちゃんのインタビューで、まあ、先越されちゃったけどねっていうセリフがあった、はい、表彰台、
そうそう、中島悟らしいですね、
これもね、はい、印象深かったですね、
はい、
ね、
懐かしいな、
ね、
ここら辺はまあ、同世代だったり同世代に上の方っていうのはこの中島悟鈴木あぐりっていう名前は結構お詳しい方がいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけど、その今じゃあその先ほどちょっと今角田君なんですけど、角田君のなんかボブさん魅力なんていうのをちょっと紹介していただけたらと思うんですけど、
やっぱペイドライバーでないっていう日本の日本、はい、ジャパンマネーがやっぱりこうずっとあっていう不安をね、
はい、
中島悟はホンダとピアとか、はい、そういうエプソンとかもそうだし、はい、で鈴木アグリもゲオとかがついてたでしょ、いろいろ、
はい、ね、そうですね、はいはい、
でそれでフットワークプラスやっぱり日本マネーがこうあって、
はい、で当時は日本がですね、うん、彼があったから
タクマもホンダでしたよね、
はい、
ね、うん、でそれで
カムイはトヨタマネーとかですね、
そうそうそう、トヨタマネーでしたね、はい、でそんな中ね、やっぱりこう日本のエンジンサプライヤーに乗ってない角田がなんかこう出てきたっていうのは良かったし、
はい、
ね、
はい、
なるほど、
まあ今はね、今はあれですけれども、
はい、
まああと
ちょっと今年後半戦はちょっと調子悪いけど、前半戦はもう角田君なんかかなり上位に評価されてました
もんね、そうそうそうそう、で、はい、今までの F1 ドライバーの中で一番マッチョ、
あ、そうですね、なんか
日本人の、ね、
背は低いし、日本人ドライバーで多分背はですね、今までで一番ちっちゃいドライバーかなと思うけど、
中島悟よりちっちゃいのかなとか、はい、佐藤拓磨
もちっちゃいですね、首の太さと、
そう
ですね、首の太さと肩幅は角田君すごいですもんね、
すごいです、
はい、
ね、であとやっぱストレートに無線で文句言うって、ね、
はい、
あれがやっぱ新時代的なね、やっぱ世代交代の日本人ドライバーの特徴かなと思います、
はい、
はい、言いたいこと
ちょっとはい、リスナーの方に解説をさせていただきますと、 F1 ってまあ、コックピットですね、ドライバーとあと、まあ、チーム側ですね、これ常に無線でやり取りをして、まあ、全てが全て聞けるわけじゃないんですけども、結構 F1 の中継で面白いことを抜き出してですね、無線を聞かせてくれたりするんですけども、うんうん、そのなく結構ですね、 P が多いんですよね、
そうそうそう、 P が多い
そうそう、
は
い、で結構字幕も横に出るんですけども、F バツバツバツとかですね、もうご想像でお任せします。
それすごい、それ同時にやってるってことなんですか？
は
い、
ですね、ちょっと遅れます。
そうそう、
あ、なるほど。
はい、
ダゾーンさんですか？
ダゾーンさん、国際映像です。
うん、あ、国際映像、
あれやっぱあれワードで入るんじゃないですか、はい、自動的に AI が認知、
そうですね、もう AI でもうワードが出てくるかもしれない、リアルタイムではないけども、うん、ほぼですね、リアルタイムに近いぐらい、うん、30秒前、1分前のような、ね、状況をもう出てくるような感じですね、
なるほど、
だからね、はい、やっぱり、はい、そういうのもハイテクをね、いろいろ使って、
はい、
ドローンでもそうだしですね、
そうですね、はい、で無線をですね、もう聞かれてるっていうのはドライバーは分かってるので、無線でブラフをしたりするんですよ、
そうそうそう、
ハミルトンとかがよくやりますけど、もう俺のタイヤはもう限界だよ、もうどうしてくれるんだよとかチームに文句を言ってるふりして、
う
ん、意外とそのままのタイヤで走り切るとか
ですね、そうそうそう、
なるほど、
そうそうそう、なんかそ
れも作戦なんで、
そうそう、作戦ですよね、
はい、とかあとあいつが今何々したよとかですね、うん、ちょっと言いつけるみたいなですね、先生にチクるみたいな、そんな感じで、そうそうそう、
あれめっちゃなんかあれ教室っぽいですよね、結構
そうですね、
聞いてたらね、
あいつ今何したよとかですね、そうそうそう、もうすごくペナルティー自分がもらわないために上の方にですね、レースコントローラーの方に自分から訴えるとかですね、うん、なんかそういうような感じで、うん、結構、無線を聞いてるだけでも面白いっていうようなですね、うん、
なるほど、はい、
そんな今このはい
ね、
2004年シーズンなんですけども、ボブさんこの今年のシーズンどういうふうに楽しまれてますか？
いや、今年のシーズンは最初レッドブルね、
はい、
レッドブルがやっぱりもう一強かなと思っていたら、しっかりとちょっとね、はい、他のチームがどんどんどんどん、はい、やっぱりなんで熟成されたりとか、いろいろなんかチームの雰囲気なんでしょうね、
はい、
一回勝ったりとか、
ボブさん的にははい、嬉しいんじゃないかなと思うのが、はい、パパイヤカラーですね、
そうそうそうそう、マクラーレンがね、
はい、
メモマクラーレンがちょっと今復活してきてると、
ボブさんのイメージといえばオレンジというイメージがあるんですけども、そうそう、ね、はい、もうマクラーレンという車、昔はさっきセナの話がありましたマルボーロですね、うん、タバコのマルボーロから赤白でだったんですけど、今のマクラーレンはもう完全にボブさんカラーということで、うん、
ですねだからね、はい、まあなんかちょっと話をあれすると、
はい、
やっぱ車じゃないですか、 大きなワードとしては車のレース、はい、だからやっぱ車とか乗り物が好きで F1 にハマっていったっていうのはありますよね、
はい、うん、なるほどなるほど。
だからあの福山先生も車好きなんですよね僕はあの福山先生のところの秘密のガレージを知ってるんですよ。
いや、それ知る、それ僕知らないです。
秘密のガレージにねフェラーリがあるんですよ。
はい、
行きの島には1台しかない車がね眠ってるんですよ。僕はそれを、僕はそれを今回ねちょっとね話したかった、はい、どうしても、
はいはいはい、
今ちょっと投下させていただきましたけど、
全然乗ってない。
いやいや、あれはね、もう全然乗ってなくてもすごい状態で出てきますよ。いざ、
は
い、いざ出
てきた。それは福山家に代々伝わるとかじゃなくて、福山先生がっていうような。
いや、本当そうですね。もうだから、はい、出るときに多分、はい、あのちょっと、はい、Wi-Fi あの Bluetooth のスピーカーかなんか置いといて。毎日ブルースを流しおこうかなと思ってですね、
はい、あ、なるほど。
福山先生のところのガレージに行って、ずっとブルースがなんか喜んで流れてる、はい、誰だって言って防犯カメラに映りまくりでね、はあ、でその時あの僕はちょっと誰のヘルメットかぶっていこうか、はい、あ、フェルスタッペンの、帽子持ってるんで、
はい、なるほど、
はい、フェルスタッペンの帽子かぶって33番で、はい、
はい、
あの僕
実を言うとあの、ズームのお二人しか見えないですけど、僕はあの胸を今見ていただいたら、
はい、
お、はい、
お、今日これあの角田くん T シャツです。
あ、そうだ、22番、
はい、
いいじゃないですか。
なるほど。
それあの背中にもあれ紅葉のマークがついてます
。鈴鹿でもしかして、
そうです、鈴鹿で、はい、購入した分になります。
あ、そういうことですね。
はい、
もうね、
でですね、あの本当の予定時間はもう過ぎたんですけども、このままあのもうちょっと行こうと思うんですけども、今鈴鹿と、うん、鈴鹿というワードが出たので、はい、まあ、あの、うん、何度も言う通り、あの、まあ、F1 に興味がない方もいらっしゃると思うんですけども、日本で唯一 F1 を生で見れるサーキットが三重県の鈴鹿サーキットがあるんですけども、はい、ボブさん、あの鈴鹿に行った思い出があるということなんですけども、
うん、
はい、
僕ですか、
はいはい、
そうですよ、もう本当にね、これね、よくもう20年前ですよ、はい、30年前の話ですよ、
30年、だから
すごい、ね、
さっきのボブ少年からそんなに経ってないわけですよね。
くっきり覚えてるんですよね、はい、これ不思議ですよね、はい、この記憶、やっぱそれだけこう、はい、なんかやっぱスイッチ入ってたからでしょうね、はい、93年
見に行ったんですか。
いや、あの、
ね、93年
これ、はい、たまたまですね、あの大阪、はい、僕はイベント業界に24歳ぐらいの頃から、はい、イベント業界に入ってて、福岡でイベントの仕事で知り合った大阪の友達がいて、はい、でその大阪の友達があの人材派遣をやってて、でいろんなイベント現場に行く中で、
はい、実はなるほどなるほど、
でその友達も F1 好きだったんですよ。で、はい、それで毎夜結構 F1 トークしてて、で大阪で一緒にテレビ見てたりとかしてて、はい、で実は F1 で、ウェイターの仕事があると。で、はい、それ何ですかって言ったら、そのスポンサーのブースがあって、はいはい、そこの中で、ね、
はい、
そうです。で塩野義製薬ですね、
あ、
ポポン
提供と言ったらですね、
はい、ポポン
懐かしいな、
よく F1 の中継で流れてましたね、
塩野義、はい、いろいろね、みんなそれぞれのブースに分かれてウェイター業をやるんですけど、はい、で僕は飲食経験してたんで全然余裕だよって言って、
はい、
で泊まりで行ったわけですよ、
はい、
で塩野義製薬のブースにいながら、で隣イベントステージだったりとかしてて、はい、グランドスタンド最終コーナーからこう抜けていくグランドスタンドがあるじゃないですか、はい、そこの近くに VIP のテントがあったんですよ、ずっと。
ほうほうほうほう。
で、その中にいて、それが93年、はい、アイルトン・セナの最後の姿ですよね。
はい。
あ、それをね、
そうですね。
そうか。そのね、走る姿をね、
はい、
最初で最後でしたね、あれね。
はい。
もう、でね、本
当その年は93年だったら、うん、そしたら、ビルヌーブとかが、強かった時ですかね、ウィリアムズで。
そうですね。まあでも、はい、プロストが復活して、
あ、
復活した時だったんで、そうなんですよ、はい、だからプロストとか、はい、ね、マンセルとかもいましたけど、
はい、
やっぱ、
そうですね、
はい、うん、そうですね、やっぱセナの最後ので、その時はまたね、セナの神の雨が降るわけですよ。
あ、
それでセナが、
はい、
勝つんですけどね、
はい、
でもそれが最後、はい、最後の勝利なんですよね、はい、セナは。
あ、
最後の勝利、
そう、その翌年5月にですね、あのサンマリノで亡くなっているので、で ウィリアムズで勝てなくてちょっとなんか、ね、イライラしてたセナがそのままっていう形だったので、そうかその年勝ってないから、そうかだからで鈴鹿のいいところ、まあちょっと今年から変わったんですけど、これまではもう本当あのシーズンの最後の方だからチャンピオンが決まることが結構多かったんですよね、
う
ん、鈴鹿でですね、
そうです。でもその時は決まったかな、でもあれですよ、和解した時ですね、はい、プロストと
アセナプロが表彰台で、そうなるほど、
はい、あの握手した
時、ね、当時はちょっと陰ってきてたけど、うん、ウィリアムズが結構圧倒的だったから、そうそうそう、もう早めにチャンピオンが決まるというのが続きましたもんね、何年か、ね、
だからその93年の時はセナと、はい、あとフェラーリの印象がすごいって、なん、はい、でかっていうと、
はい、
あの仕事の準備が終わった後にもうみんな、はい、スポンサーも帰ってるわけですよね。そこで僕らはトレーラーの、はい、あの後ろで寝てたんですよ。あ
すごい、
だから、はい、鈴鹿サーキットの中いるから、夜中も、
はい、
あのうろうろし放題で、
は
い、でもうあのグランドスタンド、あの直線のあのスタンドを一人でずっとこううろうろしてたん
ですよ、はい、すごい、
そしたらね、はい、フェラーリのガレージでエンジンのかかる音と、はい、ね、アイドリング音と吹かす音と、はい、でそれでメカニックがこう夜中まで調整してるんですよ、
はい、
それがね印象的でね、はい、
当時のフェラーリ V12 ですよね、確かに、
そうですそうです、そうです、
はい、12気筒の、
あの甲高い音、あの頃の真夜中に鳴り響いてですね、
はいはいはいはい、
鈴鹿サーキットにで、はい、あのまあなんかね、夢じゃないけどなんか願いがすごい叶った93年のその初めて F1 見に行けたでしょ、はい、でそれで、はい、イベントステージがあって、そこで中島悟のトークショーがあったんですよ、
はい、
うん、でそれで中島悟にコーヒーついてくれって言われて、中島悟にコーヒーを持って行って、
はい、
自分がね作ったコーヒーをね飲んでくれました
よ、はい、とかね、すごい、93年って言ったら日本人は右京ですかね、
そうですね、右京と中島ですね、
右京、
あ中島はもう引退してたからですね、
そうか
ね、
右京が ラルスかなんかで多分ティレネに行く前の年かなんかですね、
ですね、確かね、確かね、でアグリもいましたよ、ね、
はい、
フットワーク、
あまだいましたか、
うん、あアグリフットワークでした、
はい、
うん、
あのもうフットワーク、今ピンとこない方もいらっしゃるかもしれないけど、日本の企業の引っ越し業者のフットワーク
ですね、そうですね、ねは
い、というところですね、ボブさん、はい、このまま喋ったら、あと2時間ぐらい喋りそうなんですけども、はい、ここでですね、もう時間がかなりいっぱいいっぱいになってきまして、
早いじゃないですか、
F1 をですね、皆さんに布教するためにちょっと今日話した話なんですけど、多分、はい、かなりマニアックに言ってしまったので、うん、離れていった方もいらっしゃるんじゃないかと思うんですけども、はい、最後ですね、ちょっとボブさんの方から F1 をですね、興味ない人も含めてちょっと1、2分ぐらいですね、ちょっとボブさんから F1ぜひ見てください的なことを言っていただけましたら、
うん、そうですね、本当同じコースを何周も何周も回って、はい、それを見て何が楽しいんだって言われるんですよ、はい、ね、嫁さんにもずっと言われてたんですけど、はいはい、でもね、はい、やっぱその車の音、うん、
はい、
車の音と、で最近ではやっぱ何と言ってもハイテク、すごいやっぱハイテクで、はい、メカニカルな部分がすごいこう強い、はいはい、でそういうのがこう、はい、あとグラフィック使われたり AI がね、
はい、
いろいろそういう、
はい、
テレビ見てる自分、あテレビっていうか、はい、今ダゾンでね見れますけど、
はい、
でやっぱそういうのがこうどんどんどんどん見えて、ゲーム感覚と一緒なんですよ、今のプレステの、まあ、グランツーリスモとか F1 のゲームもありますけど、はい、もう全くゲームしてる感じがね、なんかねするっていう、はい、そういうねなんか楽しさもあるし、はい、まあなかなかね2時間ぐらいですけど長いですが、
はい、
映画一本見れて、はい、はい、で見ていただきたいと思いますよ、
はい、というところでですね、本当まだまだ語り足りないので、近々ですね、イケ FM の深夜ゲリラ放送かなんかでこの続きはしようかなと思うんですけど
ですね、本当に、
はい、はいはい、いつかイケ FM を流し続けてたら急に割り込み放送が始まるかもしれない
ので、その時はじゃあ、
ダゾン見ながら中継っていうのも面白い
かな、はい、あ、いいですね、
そうですね、あ、いいですね、それいいですね、
いいですね、
じゃあいつから F1 を見ながら、はい、じゃあよろしくお願いします、はい、というところですね、今週は はあのボブさんをお招きして F1 トークをお送りいたしました。で来週はですねまたあのボブさんにちょっとゲストに来ていただいて今度はボブさんの人生を語っていただこうと思いますので来週もまたよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、今週ひとまずじゃあボブさんありがとうございました。
ありがとうございました。